テモテへの手紙第1、2章4節から6節まで。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。
イエス様は復活なさってから40日の間弟子たちに現れました。弟子たちに聖書を教え、そしてその教えを全世界に広めるように、そう命じられたのです。それからイエス様は天に昇られ、雲に包まれて弟子たちの見ている目の前、弟子たちの目の前で雲に包まれて見えなくなったと、そう聖書にあります。今日はこのイエス様の昇天を、父なる神様のもとに帰っていかれたことを記念する日です。クリスマスやイースターは盛大に祝われますが、イエス様の昇天日というのはあまり祝われることはありません。しかし聖書には至るところにイエス様は天に昇り、今天の御座についておられる、そういうことを繰り返し書いております。来週は聖霊様が下ってくださった、そして教会が誕生した、教会の誕生日、来週なんですね、ペンテコステです。聖霊様は父なる神と天に帰られた御子イエス様からこの地上に下ってこられたわけです。イエス様が天に昇られなかったら聖霊様は下ってこられなかったわけです。ですから昇天日がなければペンテコステもないわけです。それほどこの今日の昇天日は大切なものなのです。で今日はイエス様がご昇天なさった、そのことの意味をご一緒に考えながら、そしてこの日を共にお祝いしたいと、そう思っています。イエス様はなぜ天に帰られたのでしょうか。それは第一に父なる神様の右の座に仕えるためでした。父なる神様の右の座というのは最高の権威の座という意味です。私たちはイエス様が人となって低くなられたことを知っています。神の子が神としての栄光を捨てて地上に来られる、それは本当に自分を虚しくしなければ、自分を低くしなければできないことでした。イエス様はご自分でご自分を低くされただけでなく、人々からも癒しめられ、低められ、低くされたお方です。イエス様は教えを始められたその最初から抵抗と攻撃に遭いました。最初はイエス様に喜んでついていった群衆たちも、わずか 1,2 年の間にイエス様の語られる言葉を理解できなくって、その言葉につまずいて多くの人がイエス様から去っていきましたね。イエス様は、心の貧しい人は幸いです、悲しむ人は幸いです、義に飢え渇いている人は幸いです、義のために迫害されている人は幸いです、そう教えられましたが、私はそこを読むたびにイエス様が言われた貧しいもの、悲しむもの、飢え渇いているものというのは、これはまず何よりもイエス様ご自身のことではないだろうかといつもそう思うのです。イエス様は自らを神の子とした、そういう角で冒涜の罪を着せられました。また自分をユダヤ人の王としてローマに謀反を起こそうとした、そういう反乱罪の罪を着せられて罪人とされ、そして十字架につけられたのです。神様の子供ならたとえ人間になったとしても人々からなお崇められ慕われてよかったはずです。しかしイエス様は癒しめられ、憎まれ、殺され、捨てられました。最も清いお方が罪人になったのです。命の主が殺されたのです。これらのことは人となって身を低くされた神の子イエス様が 死に至るまで、最もむごたらしい十字架の死に至るまで、ご自分を低くされたということを教えています。しかし父なる神様はイエス様を死から解放してよみがえらせました。人々が癒しめ低めたイエス様を高めてくださり、神の右の座まで引き上げてくださったのです。そのことはピリピの2章6節から11節に美しい言葉で書かれています。皆さんよくご存知の箇所で、よく読む箇所です。ちょっと聖書を開いてみましょう。ピリピの2章の6節から11節。ご一緒に声を揃えて読んでみましょうか。ピリピ2の6から11。よろしいですか。はい。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。ここにはイエス様のご降誕のことが書いてありますね。イエス様の宣教の技のことが書いてあります。イエス様の十字架が書かれています。イエス様の復活が書かれています。そしてイエス様の昇天が見事に描かれています。私たちはイエス様のご降誕からご昇天まで、そのすべてを受け入れて初めてイエス様を正しく信じる者、本当のクリスチャンになることができます。イエス様のご降誕と宣教しか知らない人は、確かにイエス様を宗教の教師として、道徳の教師として受け入れるでしょう。でもイエス様を救い主としては受け入れていません。そこからさらに進んで、イエス様の十字架と復活を信じることによって、今度はイエス様を贖い主として、救い主として受け入れることができるのです。そしてさらに、私たちがイエス様のご昇天を正しく理解することができるなら、イエス様が今すべてのものが膝をかがめて死をあがめる、そのようなお方であることを信じることができるなら、イエス様を私の主として、救い主としてだけではなく、私の主として受け入れることができる。そして私たちは本物のクリスチャンになることができるのです。現代は私が言うまでもなく、混乱と不安の時代ですね。なぜ混乱があり不安があるのでしょう。イエス様が天で全ての権威を持っておられるにもかかわらず、人々がそのイエス様の権威を認めないで、みんなが好き勝手なことをしている。これが混乱の原因でしょう。またイエス様の権威が正しく信じられなければ、私たちはより頼むところを失ってしまいます。よりどころがないのです。ですから私たちの心の中にさらに不安が募る、それが深まっていくのです。イエス様は天に帰る前に、私には天においても地においても一切の権威が与えられています、そう言われました。それから弟子たちに、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そうお命じになったのです。弟子たちはイエス様が天と地の一切の権威の上に立っておられる、そのことを信じることができました。イエス様のその権威により頼みました。ですから迫害も死も恐れず、そしてさまざまな間違った教えが起こってきたときに、イエス様の権威に照らして、イエス様のお言葉に照らして、 間違いを退け、真理を固く守って、そして文字通りあらゆる国の人々を弟子とすることができたのです。イエス様は父なる神様から一切の権威を受け、その権威によって信じる者を守ってくださいます。力づけてくださいます。それをするためにイエス様は天にお帰りになったのです。私たちは天におられるイエス様を見上げるなら、イエス様の権威から下ってくる力にいつでも満たされることができるのです。イエス様が天にお帰りになったのは、第二に父なる神様に私たちのことを取りなすためでありました。イエス様が天でついておられる御座は王座ですね。イエス様を王として、そこから世界を治めていらっしゃるわけでしょ。でも同時にその座は裁きの座、審判の座です。裁判所に行きますと裁判長が座る椅子があります。真ん中に座っていますね。そういう座にイエス様は今ついておられる。コリントの第二の5の10に、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。このような言葉があります。人は一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっている。その通りです。私はこうした言葉を読むとやっぱり怖いと思いますね。そして身を引き締める、そういう思いがいたします。聖書は私たちが何をしても許されるとは言っていません。悔い改めなくたって大丈夫だ、そんなことは語っていません。私たちは恐れるべきお方を恐れ、恐れるべきことを恐れ、悔い改めるべきことを悔い改めていかなければ、清い神様の前に立つことができないのです。しかしイエス様は私たちのどんな小さな罪も見逃さず厳しく問い詰める裁判官のようなお方ではないのです。むしろ母親が子供をかばうように私たちをかばってくださるお方です。天におられるイエス様は支配者です、王です、審判者です。同時に私たちのことを取りなしてくださる憐れみ深い大祭司です。ですからイエス様のいらっしゃるところは恵みの座であると言われていますね。まあ、その言葉の意味は後で少し考えましょう。テモテ第一の手紙2章4節、今朝の箇所です。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとあります。神様の御心は私たちが滅びてしまうことではないのです。私たちが救われることです。イエス様はこの神様の御心を実現するためにこの世に来られました。そして十字架で死なれました。よみがえってくださいました。そして天に変えられてから今に至るまで、この2000年の間イエス様は日々毎時間毎時間毎分毎秒私たちの救いのために取りなし続けていらっしゃるのです。それでヘブル人への手紙には、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、そう言っています。これは皆さんがよくご存知の聖書の箇所ですね。おそらく大好きな聖書の箇所の一つでしょう。しかしここで言われている恵みの御座とは一体何でしょう。旧約時代の神殿は天の聖女の雛形です、モデルです。でも神殿のあの様子を聖書で勉強なさって、そこに祭司が座る椅子はありましたか。パンを置く机がありましたね。それから灯火を灯す燭台がありました。椅子はどこにあったでしょう。椅子なんか一つもありません。祭司は神殿では立って神様に仕えました。なのにイエス様のおられるところは恵みの座、 イエス様は恵みの座に座っていらっしゃる大祭司だと言われています。どういうことでしょう。本来の恵みの座、これは英語で mercy seat、 恵みというよりも憐れみといった方がいいような言葉です。 mercy seat と呼ばれるのは、大祭司が年に一度神殿の中の最も聖なるところ、そこはホーリーホーリーと呼ばれます。至聖所に入って、そこに契約の箱があります。その契約の箱の蓋に犠牲の血を注ぎかけられるのです。その契約の箱の蓋がマーシーシート、恵みの座と呼ばれていたのです。これはどういうことかと言いますと、イエス様が今天にいらっしゃいます。王として主として何の賭けもないお方としていらっしゃいますが、しかし同時にイエス様は天で私たちの子羊としていらっしゃる。あの十字架で流されたその犠牲の血を天に携えていって、そして父なる神様に私たちのために取りなし続けていらっしゃる。その姿がそこにあるのです。言うなれば、十字架は恵みの御座、マーシーシートです。ヨハネの黙示録には神様の御座が出てきます。栄光に輝く神様の御座。でもその栄光に輝く神様の御座が出るときには、必ず神の子羊の姿が描かれているのです。犠牲となって死なれたイエス・キリストを通してでなければ、誰一人天に入ることができないからです。テモテの手紙第一、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです、そう言っていましたね。でこの言葉に対して、ある人々は、何もキリストばかりが救いに至る道ではないでしょう、他にもあるんじゃないですか、そう反論なさるかもしれません。しかし他に道はありません。なぜでしょう。次の節に、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりましたと書かれています。皆さん、キリスト以外に誰か私たちの罪のために死なれたお方がいるでしょうか。どの宗教の教祖も人のために死んでいません。たとえ殉教の死を遂げたとしても、それは自分のためであります。私たちがキリストだけが救いの道だというのは、決してクリスチャンの独善で言っているのではないのです。歴史の中にキリストのほか、私たちを愛してその命を捧げ、しかもよみがえられて、今も天で私たちのために弁護人となってくださる、仲介者となってくださるお方は他に見つけることができないからです。ただお一人、イエス・キリストだけが神と人との仲介者としてふさわしいお方、ほふられた子羊こそが神の栄光を受けるにふさわしい、黙示録にそう言われていますが、このお方だけが私たちの救い主なのです。本物のクリスチャンは、罪を犯しても許されるんだから安心して罪を犯そうなどとは決して言いません。むしろ自分の罪を悲しみます。それを悔い改めます。同じ罪を繰り返して犯さないように、神様助けてください、助けを願い求めます。どんなに失敗しても、自分の罪を悔い改めて、もう一度そこから立ち上がろうとします。なぜそれができるんでしょう。なぜ私たちは毎日毎日罪を犯し、そんな人間でありながら絶望しないのでしょう。それは、いつどんな時も全ての人の救いを望んでいらっしゃる神様、この神様の愛を信じているからです。イエス・キリストの十字架を持っているからです。そして私たちはこういうことができます。ローマの 8-34、 罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。イエス・キリストの昇天を信じるとはこういうことなのです。 イエス様が私のために今も取りなしていてくださる、その憐れみにすがって私たちは悔い改め、罪を告白し、そして神様に許しを願い、神様により頼みながら歩んでいくのです。これがイエス様の昇天を信じる人々に与えられる素晴らしい特権です。さて、イエス様が天に昇られたのは第三に、私たちのために天への道を開いてくださるためです。聖書はイエス様がなさったこと、それはイエス様ご自身のためのものではなく、そのイエス様に従う私たちのためのことであるということを教えています。イエス様がよみがえられたのは、イエス様を信じる者がやがて復活するため。イエス様の復活は私たちの復活の初歩であると聖書に書いてありますね。同じようにイエス様が天に昇られたのは、イエス様に従う者もまた天に迎え入れられるんだということのその保証です。イエス様はいわば私たちの先駆けとなって天に帰られたのです。今朝最初にピリピの2章6節から11節を読んでいただきました。これはキリストの降誕から昇天に至る、いわばキリスト教の中心の教え、そのエッセンスがぎゅっと凝縮されて書かれていたわけですね。聖書の言葉で言えばこれは信仰の奥義です。けれどもこの教えは単に教理教義としてでなく、実生活との結びつきの中で教えられています。ピリピの2章1節まで戻ってみましょうか。先ほど開いていただきましたから、開ける方はもう一度開いていただいて結構です。ピリピの2章の1、2にこういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください、そう書かれています。使徒パウロは教会に一致を教えています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです、と続けて教えています。パウロは教会の一致を教えるときに最終的にはイエスキリストを指し示しています。それはキリストイエスのうちに見られるものです、そう言っていますね。教会の一致、それは天に昇り父なる神様の右に座しておられ、一切の権威を持っておられる、このイエス様の前にひざまずく、そのことから生まれるのだと聖書は説いているのです。不一致や仲間割れの修復ほど難しいものはありません。自己中心や虚栄から抜け出すのは至難の業です。ですから神様を知らない人はまあまあというわけで、周りに合わせてうまくやればいいんじゃないですか、足して2で割るような、そういうことでいいんじゃないですかと言うかもしれません。しかし神様を知る者はそうではありません。私たちはキリストに学びます。信仰の奥義に立ち返ります。その時不思議なように問題が解決します。人と人との真実な交わりが生まれます。自己中心や虚栄の心がへりくだった心に変えられていきます。それをもたらすのはキリストの真理がいないのです。聖書の教理教義、それは何か棚に上げて祀っておくというものではない。私たちの生活に何の関係もないもの、役に立たないものではないのです。それは私たちの生活を変えていくものです。私たちはキリストが私たちのためにしてくださったことを、ご降誕から始まって昇天に至るまでのことを 学ぶことによって、それを自分のものにすることによって、今度は私たちがキリストのためにしなければならないこと、なすべきことを知って、またそれをすることができる力をいただくことができるのです。使徒ペテロは、みな互いに謙遜を身につけなさい、民は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです、こう教えました。この時使徒ペテロの心の中には、苦しめられ癒しめられ低くされても、その苦しみを耐え抜いて神様の右の座まで高く上げられたイエス様のことがその心の中にあったことでしょう。イエス様を思い見ながらこの言葉を書いたことだろうと思います。初代のクリスチャンがあの迫害の中で真理を曲げず苦しみを耐え抜くことができたのは、キリストが天に至る道を開いてくださった、私たちもこのキリストに従えば私必ず天に到達できる、そのことを知り信じていたからなのです。テモテ第一の2章5節、神は唯一です、また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです、こう書かれていました。ここに注意してください。人としてのキリストイエスという言葉があります。神としてのイエスキリストではなく、人としてのキリストイエス。神であるイエス様が天に変えるのは当たり前のことです。しかしイエス様は人となられたお方です。人として苦しみを受け、それを耐え忍び、そして人として天に上げられました。イエス様が昇天なさるときに人間であることをおやめになりましたか？いいえ、イエス様は人間のまま天に上げられたのです。天の御座におられる今もイエス様は神であり人である、そのようなお方です。それは私たち全人類の代表となって父なる神に取りなすためです。またもう一つのことは、やがて私たち人間も天に迎え入れられるために、イエス様は天に入った最初の人間になってくださったのです。さまざまな問題が私たちの周りに起こるかもしれません。四方八方が塞がれてしまったように感じる、そんな時が誰にもきっとあるでしょう。そんな時、天を見上げましょう。四方八方が塞がれていても天は常に開かれている。皆さんもすでに奥の先生方の説教でそのような言葉を聞いたことでしょう。その通りです。そこに私たちの主イエスキリストが私たちを代表して、私たちの取りなし手として、神と人との唯一の仲介者として、そこにいてくださるのです。お祈りを捧げましょう。すべての人が真理を知り、それによって救われることを望んでおられる父なる神様、あなたは御子イエスキリストを私たちの罪のための身代わりの犠牲とされただけでなく、イエス様をあなたのそばに引き寄せ、神と人との仲介者として置いていらっしゃいます。そのような素晴らしいイエス様によって、天におられるイエス様によって、私たちは今救われています。イエス様の十字架と復活によってだけでなく、イエス様の取り出しによって今私たちが救われていることを心から感謝いたします。主イエス様は一切の権威をお持ちになっています。その権威によって私たちが守られ力づけられていることを、どうぞ固く信じさせてください。主イエス様のその権威のもとに謙虚な心でひざまずき、主イエス様を見上げる私たちとしてください。 私たちのただ一人の仲介者、キリストイエスのお名前で祈ります。